今日は51年4月11日朝のご理解をいただきます。
ご理解第81節。氏子十里の坂を栗藩登っても安心してはならんぞ。十里を登りきって向こうへ降りたらそれで安心じゃ。気を緩めるとすぐに後へ戻るぞと。信心をさせていただく者の心がけとして、教えてくださってあるというふうに思います。人間は、誰しも同じようなものを持っております。例えば一つの願い事が、成就いたします。そうするとそこに、やれやれという心が出る。そのやれやれが揺らぐ。昨日朝の報酬を終わらして下がろうとしておるところに、先日から参って見えて、大変お会をいただいたというてお礼に出て見えておった、方、息子さんが感動するの、息子さんから感動されるのというお話をさせていただきました。あの方が参ってきました。先生、大変おかげいただいておりましたが、また息子がおらんことになりましたということでございます。あなた方が一番初めに参ってきた時もね、息子のことは私に任せて信心をしなさい、お参りをしてきなさい、朝の刻にあんまりというところでもないから参っておきなさい、それから何ちかしておかげをいただいて、それこそ不思議なことじゃあるというようなおかげをいただいて、お父さんの仕事を一生懸命手伝うようになり、おかげをいただいたと言うてお礼に出てこられて、その時にも確か清永先生がお取り出させていただいて、明日の朝から朝の時に参ってくださいってあと言うたらそうじゃないですか、例えば人間が本当に幸せになることのために信心をするものであって、目先目先のそのおかげというものは何でも豊かにならんけれども、そのおかげのことはお取り次ぎをいただいて言うならば、お任せしてそこからいただいていくおかげ、そして命はしっかり信心の教育をさせてもらわなければと言って、お話しいたしました。もう先生、そのことは十分分かっておりますという、しかしその十字はあなたが分かっとらんから参ってくんじゃないかと。朝から参っておいで、それがまた今朝も昨日のことまでお参りしようと思ったところが、ちょうど自動車にガソリンが切れてからお参りができなかったと、だから信心というものはやはり心がけでするものだ。さあ明日の朝ご自の国にでもお参りさせていただこうと思ったら、前の晩からちゃんと自動車の整備もしとく、油もさしとく、そして朝また朝は朝の国にお参りさせていただこうという、そういうね、信心させていただくのに心がけがなからなきゃお参りできません。重々分かっときで分かっとらんからお参りができる。例えばなら、あなたがこの頃お願いに来たおかげをいただいた、それがもしおかげをいただき続けておったら、あなたそれっきり哀楽にはなおさら参ってこないでしょうがい、 それでは、ね、本当のおかげにはならんの。と言って、まあ、私、こんこんと話をさせていただいたんですけれども、今朝もまだお参りしてないようです。朝になるお連呼でお参りしてなさったけれど。これはね、極端な、これは例ですけれども、お互いが、ね、さまざまな願いを持って、ね、またおかげを受けなければならんから、まあ、一心にこうして朝の御記念でもお参りをしてくる、あれが成就しこれも可能だとなると、必ずと言ってよいほどに信心に油断ができる、ね、これが登っても、ね、油断をしてはならんぞと、十里の坂を登らせていただいたらそれで安心じゃということは、昨夜のお月の朝日さんについていただいたように、本当に信心の誠を表していくという、そのことが信心だと分からせていただいたところから初めて、ね、十里の坂を向こうへ降りたのだというふうに私は思います。信心が分かり、そしてその誠を表さなければおられないというもの、いわゆる信心させて、おかげをいただくのではなくて、信心をさせていただいて、その信心を分かり、信心をいただかなければできることではないこと、それは信心の誠を表すということ。ただ自分がおかげをいただくことのために、どんなに毎日朝参りをしてきても、どんなにたくさんのお供えをしても、どんなに御用をさせて例えばいただいても、ね、自分自身のため、私がおかげをいただかなければならんからのための信心では、私がおかげをいただき、私一家がおかげをいただいたら、もうそれで人間は必ず緩みが来るです。信心の誠を表さずには折れない。信心が分かれば、そうしなければだんだん折れなくなってくるんです。そういう信心が芽生える、そういう信心が育っていく、もうこれは枯らすわけにはいけません。これを育てることが喜びであり、生涯かけてそのことをいよいよ育てていくことに精進することでしょう。もう言うならば、十二坂を向こうへ登って降りたのも同然で、信心の誠を表すということにありがたいものが感じられるようになる、いや、そうしなければおられないという信心が生まれるとき、初めて皆さんも安心なら、神様もまた、もうあの子は大丈夫と安心してくださると私は思うんです。でも信心の誠を体得して、その誠を表していくという信心、それはまあ信心の誠を表すということはね、昨日のお月の際にもお話を聞いていただきましたように、大連の教会をの教会長でありました、松山聖蔵、聖一か、聖蔵ですね、なるさんとか、老先生のお話を、まだこのちょこっとばっかりしか読んでないですけれども、今度のご無参拝で、これを買わせていただいた5本です。大変お得を受けられた先生という話はいろいろ聞いておりました。ご信者の中に大変熱心な信心ができる。にもかかわらず、しかも一家を挙げて信心するのに、おかげにならん、することなすことが思うようにならない。先生自身も取り継がされてから、この人がおかげでたかならないのってんと思うけれども、おかげでたか。そこで、あるご本部参拝の時に、三代金光様のお取り継ぎを願われた。そしたら金光様が、
こうすればおかげになると分かっておりながら、こうせんからおかげになりませんとおっしゃった。
ね、さっきの私お話のように、昨日参りをしてきたが、先生そのことは間違いに分かっておりますという。ね、
分かっておって、分かったことを実行せんからおかげにならんのだと。この話は、私は松山修造先生のこの本に出てるわけで言えなきゃいけないけども、以前に聞いたお話、あの、このお話は皆さん何回も聞いてくださったと思うんですけれども、その先生のことであります。ね、限られてそのことを金光様のお言葉をその方に伝えられた。そしたら、もう本当に先生そうどこじゃない。一生懸命信じができとる、一回目の信じができとるけれども、こうすればおかげになるということを十分分かっておりながら、それを実行しないからおかげにならんと言える鶴の一声です。金光様の言葉をいただかれてです、ね、それからあなたまた信心ができられて、まあ、瞬く間におかげを受けられたというお話、ね、そのお話の主であるところの松山先生のお話なんです。満州だけにでも こんなにたくさん出会い城ができた、ここに書いてある。日露戦争の前の年に大連に渡った満州の大連です。そして、法典寺あそこの、もう満州のもう大抵なよしよしの町に、出会い城を持たれたんです。大体、小学校の先生をなさった。親一人子一人で、お母さんがその先生が大変体が弱いので入信をされて信心を砕かれて、お母さんからいろいろとお話を聞くけれども、それを受け付けようともしなかった。それがある機会にお参りすることになり、それから一心に打ち込むようになり、どうしてこんなにありがたい信心の話を本当に早く聞こうとしなかったであろうかと思うくらいに一心に打ち込んで、もう教会にお米と布団を持ち込んで、そして教会で、の言うならば強引な居候と自分で言っておられます。教会に居候させてもらおうて、そしてそこから学校に勤められた。それで人が10年かかるところはそれこそ3年で退職するというように、いよいよ新人の家境に入っていかれて、当時は御本部3ヶ月間の修行すれば先生の教室 の免許が資格が取られるということを先生から勧められて、教室の資格を取って帰ってこられた。ご自分はもう大変体が弱くて、25歳までしか生きられんと言われるほど年の体が弱いお方であったけれども、まあ、いよいよ信心の道が分かられて、ね、ありがたくなって、それからお道の教授の資格を取って帰ってこられた。まあ、その辺のことをはっきり書いてあって、はっきり言っておられて、まあ、気持ちの良いような表現をしてございますが、やる烏丸教会という京都の教会が親教会、帰ってみるところが、先生が信者の中にその氷菓子をなさる人がおった。その人から、まあ、死んでたからという安心もあったでしょう。まとまったお金を借りて、そしてそれに、その利払いができずに、もうそれこそ大変なひどい催促を受けておられることを知られた。それからまた二度の勤めです。いわゆるまた学校の先生に逆戻りされて、そして3年間とその払い続けられて、元理ともにちょうど、まあ、3年で払い終わられた。そしてその証書を先生にそれをお供えなさった時に、先生も喜ばれ、自分も大変感動したというお話が書いてありました。ね、信心の誠を表すということは、そういうことだと思うんです。 自分のことに3年間一生懸命の修行をしたというのではなくてね、教会のいわばために、言うならば親先生だ、もうそれこそ苦しんでおられるから親先生のために3年間お母さんには、ね、しばらくの間自分で、ね、内職でもして自分の生活だけは立てていってくださいと。自分ももう島津倹約されて布団給料のすべてというぐらいにそれをみんな支払いに充てられた、ね、これは信心が分かり信心をさせていただかなければねできることじゃないのです。信心の誠とはそれなんです。もう私は言うならばそういう信心が命がけだと思うんです、ね、私が親教会の40年の記念祭に、ね、まあ言うなら引き上げて帰ったばっかりで、それこそ自分がの家庭の生活の方がどうにもできないというような時にです、ね、もうギリギリの生活で、切り詰めて、そして収益の全部を記念祭のために使わせていただこうという発信をして1年間、皆さんがいつも聞いてくださる通りにそれが成就しなかった、ね、いや成就しないかに見えた。その時に初めて自分の心の中に不浄のあるということを気づかせてもらおうて、ね、あと一月だ、12月の3日の五大祭のあともう一月だという一月前にそこのところ気づかせていただいて打ち込ませていただいたら、ね、1年間言うなら11ヶ月間もかかってできなかったものが一月の間にまたたく間におかげをいただいた。言うならば1年間の働きの全てが言うならば記念祭のことに凝視された。今から考えてみると、なるほど、あれが信心の誠であったなと。ただ信心の誠と思っておってもそこに不純なものが、不純なものを言うならば悟らせてもらおうって、言うならば無条件の信心を持って教会の記念祭に当たらせていただいた。なるほど、こういう時に私は力を受けたなら受けたんじゃなかろうかというふうに思うです。それがなるほど信心の誠を表したことになるのではないかというふうに思うです。それはそういうふうに大変、例えば1年間も3年間もかからなきゃならんというようなことではないですけれども、信心がだんだん分かってくる、ありがたくなって、そうしなければおられない心が育ってくることが信心です。そういう信心ができるようになったときに初めて神様は安心してください、この事故にならどういうものを渡してもやってももう油断をするようなことはなかろうという見通しがつくときに初めておかげを受けたのが今日の哀楽です、ね、ですから信心の誠、昨日、信徒会長が言っておられましたようにです、16日の五大祭のために案内の この印刷してあるものがたくさん出てきた、だからこれを皆さんの支援の子に配ってくれといったようなふうな話があっておりましたが、ね、それこそ慈善活動のための一番良いチャンスである。自分の知り合い、自分の親戚、とてもあの人にはとても人助かってもらいたい、おかげいただいてもらいたいという人がいくらもある。自分の収入はこの5人だけは一つ今度の五大祭にお導きさせていただきたい、ね、ただこれを配るだけ、ただ10枚でも20枚でもって言ってくださると配るというだけのことはできん。そこに信心の誠を表さなければいけない。そのために祈り、 そのために踊る杖を置いてない。そして一枚の奈良、この案内でもです。持って回らせていただかなければおられない。私も一票ならお参りしてみようか。そんならば私から自動車で迎えに来るから用意しててください。何月何日の何時からですからというくらいなんです。私はその誠を表す、信心の誠を表すということはそういうことから始めなければならんと思うです。またそれは信心の誠です、ね、自分が助からならんからじゃないでしょう。その人が助からなければならんからという、ね、信心の誠を表すということはそういうことだ、ね、それがだんだんならおかげをいただいてまいりましてです、ね、それこそ自制的な精神、世の中であの人たかだか自制的精神が教えだとこう申します。ただ自制的な精神があるだけではいけません。その自制的な精神、自分を虚しをするところの精神、そういう信心が信心をさせていただくところから生まれてくる信心が信心の誠であり表すことなんです。やはり自分を自制にする、松山先生は3年間自分というもの、自分一家というものを自制にしてなら教会の借金払いに当たっておられる。それが信心の誠なんです。だからそういう素晴らしいことが思わなければおられない。銀座の湯川先生が大空襲で東京が焼け野原になった時に、焼け野原に立って一心不乱のご記念を日に続けられた。それはどうぞ銀座教会の復興ではなくて東京都の復興を一生懸命に願われたということです、ね、信心の誠です。とても例えば願われただけじゃないでしょう。願われるからにはそれだけの修行をなさったことでしょう、ね、信心の誠というのはそうです。だからそういう信心の誠かのように例えば見えましてもです、私の場合です、ね、親教会の記念祭に1年間自分の働きの全てをです、その記念祭に打ち込もうと思ったけれども、大変おかげをいただくかに見えたけれども、なかなか引っかかりができたりして、思うようなおかげをいただけない、うん。ある時に山に登って、山の滝まで、うん、滝の水をいただきながら、一生懸命記念祭のそのことを願わせてもらうと同時に、どうして私がこんなに一生懸命な真心で御用させてもらおうと思えるとに、神様をおかげくださるんだろうかという、その神様の心が知りたい、そういうのが11月、ね、もうそれこそ11月というね、大変なもう雷雨が伴って、山山中でもうびっくりするような神奈さんに会って、そして、野山の途中にあり中ほどにあります滝場に小森堂がある。そこの小森堂に逃げ込んで、その小森堂で、2日間修行させていただいた。その時のお祈りをいただいたのが、ね、いつも聞いていただくようにです。もうそれこそ大きな立派な四角い古い井戸が、その井戸をこう覗いたところが中に大きな、それこそ井戸いっぱいに泳いでおるような鯉が泳いでおる。今度の記念祭のお供えもこれだと夢の中で思いながらです。私はその井戸の縁に立ってからしょんべんをしておる。でしょんべんしてしもうてから、はぁしもたと思うよ、不条がかかったと思うよ、ね、そういう教えをいただいて私に悟らせていただいたことは、ね、それこそ信心の誠を表しておると思って、自分は誠と思っておったけれども、記念祭がそんかり済んだならば、神様私のためにおかげをください、私に、ね、おかげをくださいといったようなものがあったことに気づかせていただいて、いわゆる無条件、こういう御用をしたから後にこういうものももらわんなんて言ったようなものでは、さらさらお金をいただくための御用ではなくて、ただ純粋な信心になった時に、もうあと一つだというに迫っているのにもかかわらず、一年間でできなかった願い通りのお金をいただいたということ。だから信心の誠を表すという点も、人のことのためにお導きしよう、人が助かられることのために一生懸命願うけども、それは自分がお金をいただかんならんからといったようなものでは不純なものであることがわかります。 信心にはそういう不条がかかっておらん。どこまでも誠一心、ね、無条件のものでなかなければならない。そういう信心がです、だんだんできてくること、育ってくること、ね、そういうところに気づかせていただいたところからです、この氏子にはもういくらお金を渡しても大丈夫ということになるのじゃないでしょうかね。それは朝参りしてこうやってお願いするわけにいただくことは分かっております。もちろん分かっております。分かっとらんから参ってこいんじゃないかと私は昨日の方にもお話をしましたようにです、ね、分かっとるだけじゃいかんのです。それが実際に表されることが信心の誠を表す、信心の誠を表させていただくということがこんなにもありがたいものだということです、ね、それこそ三重吉さんの話じゃないですけれども、ね、毎日毎日いわゆる弔問にやってこられる三重吉さん、親鸞聖人様がです、毎日毎日お話しに来る、まあ会心の事故じゃあるけれども、そう毎日毎日お話を聞きたみたうちでの御用もできまいと思われたのでしょう、ね、そんなにその参ってこんでもよいと言われた、ね、ところがその三重吉さんが言われることがです、親鸞聖人様のそのお答えに対してです、ね、お言葉に対してです、ね、落ちる子の身は十八眼の打つと思えば危ないではなしといったようなお答えをしたというのです、ね、例えば地獄と言うてもやはり弥陀如来様のお懐の中であると悟っておりますとこういうた、もうそれほどそのことを弔問しておかげをいただいて分かっておるなら、なおさらのことをこんなに日参り夜参りしなくてもよいぞと言われた、ね、そこまでは信心、ね、ところが私聖人様に答えてその三重吉さんが言っておることはです、一日親様がこのようにしてご修行をくださっておるのを思うたらうちにじっとはしてはおられないという三重吉さんの言葉にもうほとほと聖人様が感心されたというお話なんです。同じお前でもです、金光様が日夜足を取りくださってある、朝の日からとお勤めくださってある、親父もまたそれに関連して修行していただいておる、それを思うたらうちにじっとしてはおられないというお前が信心の誠を表したのです。こんなら揺るぎがないでしょう。揺るぎのあるはずがありません。おかげをいただくまで、一生懸命お参りしよう。おかげをいただくまで、ね、それは十分分かっとる。おかげをいただいたとでお参りなんことは分かっとるけれども、おかげをいただくとやりやりになるというのがです。結局、ね、おかげを見当てだけの信心では、だから、信心の誠を表す。うちにとしてはおられないという今年の信心が、生まれてきた時に初めて神様が安心してくださって、夜十二柵を向こうへもう登って降りたところです。だから神様も安心しておかげを渡してくださる、そのおかげをいただいておる様子が今の哀楽の状態だと私は思うです、ね、もちろん障害その異難が起こってならんのですけれどもです、そこまでの信心をいただいて初めて十二柵を迎え降りたときだと思います。お互いの信心がただ、ね、おかげをいただくために眠気張ってまいる、おかげをいただかんならんからご用もしようというような信心からです。本当に信心の誠が表される、信心の誠を表させていただくということには条件がない、おかげをもらわんなんて表せるというのではない、そういうようなことを身近手近なところからです、信心の誠を表すことの稽古をさせてもらおうて、そしてその信心の誠を表すことのためならばです、命を懸けるということは一生懸命になるということです。そういう一生懸命になれる私の信心が出かれて、いや今日聞いていただきました銀座の湯川先生がああいう体得を受けられて、ああいう大きな教会を持たれることにしのおかげを受けられた 大変な松山先生が、それこそ外地にあって何十年間の苦労をなさって、たくさんの出足ができるほどのおかげを受けられた。終戦とともにもちろん引き上げて帰ってこられたけれども、帰ってこられた時にはもうすでに岡山に布教所ができておった、教会が立っておったというんです。もう徳というものはもう仕方がないですね。仕方がないというか、もう本当にありがたいもんです。そういうおかげを私はいただく、よるお得を受けるという信心は、よい信心の誠をいかに表すかということを焦点にしての信心でなかなければならない。そういうです、信心させていただくものは心がけを持って信心を進めていかなければいけない。